徹底批判コスパ至上主義
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週16日ね、表現者クライテリオンの最新号、
はい、この、
進化するコスパ至上主義、このタイパ管理された家畜たち、これがね発売に、
はい、なりました。なりまして、ま
あ、ようやくね、いろいろとまとめた内容を出版できて、まあ、よかったなということで、ぜひね今日この話、まあ、差し上げたいと思うんですけれど、
はい、
その前にですね、やっぱこれちょっとね喋っとかなあかんなというのがね、岸田さん、なんか解散するとか新品とか新品とかするとかするとか新品とか新品とかするとか何言ってんだもん
みたいな
のがあったじゃないですか。
はい、
まあ、これはね、まあ、解散は総理の専権事項だからみたいなね、まあ、言い方が一応あって、総理大臣が決めれるんですよってことになってるんですけど、この私物じゃないんですよ。議員の皆さんだって国政選挙で選んで、わけですよ、ものすごい手続きで選んだものを、
はい、
総理大臣がそれを解散する権利があるから言って、それをブンブンブンブン振り回していいかっつったら絶対ダメなんですよ。
そうですね、
でもものすごい重たいものなのに、
はい、
まあ、軽いんですよ、もうその扱い方が、
うん、
ほいでね、これさすがにね、もともと今の自民党そのものが解散に対して軽すぎるっていう批判を多くの人はしてるし、僕は思ってるんですけど、その自民党、その、解散を軽く見ているとみんなから批判されてる自民党の人らが、お前軽見すぎやろ、言
う
て。
もうじゃあもうよっぽどですね。
よっぽど岸田さんにはこれちょっと、どないやねん、お前って言ってるというね、ちょっと、異常事態が起こってるので、今日はね、ちょっとこの、コスパタイパの話をする前に、ちょっとこれね、批判しとかなあかんなと、解説しとかなあかんなと思ったんですけど、まずね、まあ、自民党内からは30年も40年もやってきてるけれども、もうこんな話聞いたことないと。どういうつもりやねんという声が、まあ、上がってるんですよね。これも、実名で出してる人もいれば、党幹部とかっていう言い方で出てることもあるんですけど、で、これ何が異常なのかっていうとね、まずあそこまで、やるっていう雰囲気も出してたんですよ。まあ、実際も、時期まで決めてると側近に言って、それの側近が、記者まで言ってるので、
はい、
これはもう事実上、言ってるのと一緒なんですよ。その、側近に言うときに、これ記者に言っていいよぐらい言うので、こういうのって。だからもう、宣言してたんですよ。なのにやめるって。
しないってね、言ってはりましたね。
そんなこと聞いたことないわ。これ第一ね、
はい。
で、この第一の問題っていうのは、逆に言うとこうとも言えるんですよ。もう調査したらね、自民党ってすごいお金かけて調査するので、ちょっとまあ何十議席も減ると、議席が。そういう結果が出たんですけど、それ見て、まあいろんな人に止められてビビってやめたっていう。
まあ。
ことなんです
けど。だから結局その自分がというよりは、あれですか、こう、周りが。
まあ周りのっていうのもあるんですけど、まあ重鎮のね、麻生さんに止められたやなんやとか、今報道で出てますけれども、やっぱりね、その、議席なくなるっていうのを見てちょっとこう、やばって思ったっていうところあるんですよ。
すごいフラフラ。
で、それね、そんなやばい可能性あんねやったら、なんでそこまでお前解散やるやるって感じ出したんやってことなんですよ。
ああ、そうですね。
ね、普通やったら調査してそうなるかもしれんってバカでもわかるわけじゃないですか。
わかる。
なのに、いけるかなーって、やるやる、解散やる、俺の先見事項やからっていうことでやって、で、調査したら、あかんわ、やめとこうと。お前、どんなつもりで解散やるやる言うとったんや、お前。
いや、ほんとなんか子供のね、会話じゃないんだからっていう。
で、これがまあ、第一番目の、これ一番重いポイントですけども、第二番目のポイントはね、やはり、解散するんですか、考えてませんって言いよったんですよ。これね、
はい。
考えへんって言いよったまた。僕ら。普通ね、やるとかやらんとか言わないんですよ。考えてませんって、もう、やらない宣言したんですよ。そんなんするこの人思って。これもね、もう考えられへんわ、思って。僕ね、はぁと思いましたもん、そのニュース見たとき。
何言ってんねんって。
何言ってんのって考えへんって、やるっていうのも表向きは宣言してないのに、なんで今宣言してんねやらへんって、と。 この人ちょっともう馬とか鹿とかどうなってんやろこれもうみたいな。ね、ほんでね、三つ目、これもね、僕今朝ね、見てね、ガクッ来たのがね、
はい、
勉強になりましたって言ってるんですよ。
勉強になりました？
お前の勉強のために解散するせえへんっていう話があるんちゃうねんと。日本の国家の政治のために解散するとか解散せえへんとかっていうのがあって、
うん。もうね、ほんと私物じゃないんだからっていうとこですね。
これはね、ほんまにね、腐り切ってるなと僕はこの発言聞いた時思いましたね。だから要するに、皇帝の階段でなんか息子がピースして遊んでたっていう話やったじゃないですか。
うんうんうん、
で、ね、皇帝の私物がや言ってましたけど、
はい、
このお父さんも解散権の私物がやってるわけですよ。
もう子も子で、
いやもうちょっとね、ちょっと考えられへんなと。まあこれもね、結局ね、岸田さんがね、その通り一遍の表面的なコスパばっかり考えてるからこうなるんですよ。もうなんか僕にとって何が得なんかなと。
はいはいはい。
僕なんて言っても、解散権持ってるし、これ振り回したらなんか、結構いろんな、支配的な影響力出せるかなとかってね、なんか目先、コスパってね、もともと、目先の利益を、だけを考えて、その利益を得るために最大限の行動を取ろうとするっていうものなんですよ。
はい。
ところが、このコスパ至上主義ってね、これ岸田さんのこの振る舞いもコスパ至上主義と解釈できるわけですけれども、コスパ至上主義の最大の問題っていうのは、実は、そのアホが、まあ、岸田さんがアホとは言わないけどね、そのコスパ至上主義のアホが思ってる、その利益とは別の利益がいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
でそれをね失っていってしまうという極めて愚かな主義がコスパ至上主義で、岸田さんのね今回の振る舞い、この岸田さんが典型的なコスパ至上主義で、通り一遍の表面的な利益と表面的な自分の実力能力っていうことだけを考えて振る舞ってしまったことの帰結なんじゃないかなと思いますので、
うん、
まあ、そんなことも含めてですね、
はい、
これコスパ至上主義批判したいと思います。
よろしくお願いします。今日はコスパ社会の闇がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは徹底批判、コスパ至上主義、
うん、やっぱねコスパばっかり言ってるのって浅ましいじゃないですか。
ちょっとね、うん、まあ、うん、つい言っちゃいがちだけど、
言っちゃいがちだけど、
でもやっぱりそればっかりを求めてるの悲しいですね。
ここで批判してるのはコスパを批判してるの違うて、
うん、
コスパ至上主義ですからね。
そこが大事。
うん、そこがもうそればっかり言ってるのはアホですよというの、
うん、
コスで逆に言うとね、コスパ考えへんのアホですからね。
うん、
特に会社の経営者とか、
はい、
コスパ考えへんだとお前潰れるやろと。
うん、
まあ、家庭の主婦だとかね。
そうですね。
こうなんか自分の子供たちのお小遣いの使い方とかね。
はい、
それはコスパ考えますよ。な、当たり前なんですよ。で、もう僕だってね、昔はもうマイルための好きやったしね。
ああ、はいはいはい。
最近あんま考えてないですけどね。あと、うん、まあ、貧乏な高校の時とかも服買う時もめちゃくちゃコスパ、
うん、
考えますしね。
うんうん、
なんか小学校の時とかおやつ300円、100円とかの時にどれだけコスパ考えたか。
駄菓子屋さん行ってね。
ね。それはまあ当たり前なんですけど、
はい、
まあ、だからといって過剰にそればっかり。やってるとどうやろうっていう、もうなんか大事なものを失いますよということなんですよね。
はい。
で、例えばまあ一番わかりやすいのはね、この今回の特集の中でもね、ご依頼したお一人がね、その音楽家の野口さんにこう、音楽をやってらっしゃる方に、コスパ至上主義どう思いますか、
うん、
そらダメでしょ
う
と。
うんうん。
いうことをこう自分らしく生きるっていうこう原稿を書いていただいたんですけど、今ね、ネットとかで、こうネットフリックスの映画とかドラマとかをね、こう倍速で見るみたいなのあるじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。
ね、
うん。
これね、タイパって言うんですよね。タイムパフォーマンス。
うんうんうん、
その1時間で映画いっぱい見るみたいな。
はい。
で、それね、芸術作ってる方からしたらもう最悪なんですよ。
冒涜ですね。
冒涜そのものなんですけど、見てる話した子じゃないみたいな、うん、その。とにかく情報を集めて、で、明日見たって言ってこう、見たっちゅうことにして、ちょっとビジネスに反映させたいね、とか。いや、友達の会話入りたいね、みたいな。
うんうん、
それしょうもない理由で、こう倍速で見るっていうのが今、結構流行ってきているというか、
うね、
増えてきているということなんですけど、さすがに、音楽倍速で聴くアホおらんわけですよ。
うんうんうん。 あ、確かに。
これ、ね？
うん。もう、でもそもそも変わりますよね、作品が。
そうそうそう。音楽を楽しむっていうね。
はい。
ことですから。
うん。
そらもう、タイパコスパっていうのはなんかね、その行為を使って、なんか別のもののポイント稼ぎたいみたいな話じゃないですか。
うん。うんうんうん、
その行為そのもの見ないっていうのが、これがタイパコスパの最大の問題ですよね。例えば、こいつと結婚したら俺、こうトロフィーワイフで結構、ええ格好できるかなとか、この人と結婚したら私、楽な生活できるかな、
はい、
っていうのは、その男性とかその女性見てないですよね。
見てないですね。
ね、こう、うん、タイパコスパの方見てますよね。
うん。うん、
だからもうあくまでもこう、ダシですよね、その男性や女性。
自分の利益の、
うんね、
ために。
で、その友達関係もそうですよね。こいつつけたら俺ちょっと地位上がるから上になるかな。
はいはい。
タイパコスパ考えたら、その友達との関係どうなっとんねん、みたいな。
うん。
なんかね、で、それがね、はっきりわかるのが音楽。ですから、やっぱりこう、音楽を楽しむっていうのが人生をどれだけ豊かにするかっていうこと自身が、ある種、タイパコスパ至上主義というものを、根底から批判する、否定するものだというふうにも、まあ、考えられることができるわけですよね、
うん。
で、さらにね、このタイパコスパっていうものの問題をね、明らかにするために、また別の方で芸術関係、芸能関係なんですけど、
はい、
伝統芸能のね、江戸糸操り人形っていうのがあるんですよ。糸操り人形っていうのがあって、その、人形使い師の両川千遊さんにインタビューをお聞きして、
はい、
この人がいかにタイパコスパと無関係な仕事をしてるのかと、
うんうんうん。
この、もう長い江戸からやってるっていうのは、で、それでしか伝わらないものっていうのはもう芸能の世界に当然ありますから、やっぱり至上主義になったら、それを全部捨てていくわけじゃないですか。音楽とか芸術芸能とか。まあ、それやと人間らしさが、まあ、ないですよね、ということを、まずこれね、この特集の中で批判してるんですけど、これ別にね、芸術とか文化だけじゃなくてね、これマーケティングリサーチャーのね、三浦敦さんっていう、方がおられて、僕これも若い頃から彼の本ずっと読んでてね、ファストフード化する日本という本を書かはってね。
はい。
これ、ファストフードってなんかマクドとかじゃないですか。
あ、そうですね。
で、そうじゃなくて、これね、ファストフードってこう、風の土って書いてね、ファストフード。フードそのものがマクドナルド化してるというね。これ社会学でそのマクドナルド化する社会っていう概念が、社会のマクドナルド化っていうのは社会学でアメリカなんかで言われる、うん、まあ、概念で、それをさらにちょっと文字ってね、だからもう今やったらもう国道沿いとか走ったらもう滋賀県であろうが九州であろうが北海道であろうがほとんど一緒じゃないですか、
うんうんうん、
フードがもう全部なくなって、まあ、金太郎飴みたいになってきて、
うん、
でもうなんか某でっかいショッピングセンターとかね、
うんうん、
もう行ったらなんかそれ北海道なんか東北なんか四国なんかわからんようになっとるじゃないですか。
ああ中がね。
中ね。
そうですね。
もう全く同じも売ってるし。
うんうん。
だからそれってはっきりつまらんよなと。なんかこう、ファストフードってなんかどこ行っても、もうアメリカ行ってもヨーロッパ行っても中国行っても日本行っても一緒じゃないですか。
確かに。
そこにこうなんか、フード的なものないじゃないですか。だからこう土地そのものがそういうファストフード化してるっていうことを批判してるのがこれ三村さんでね、僕彼の本とかよく引用して自分の研究でもよく使ったりとか、まあ、してたんですけどね、
はい、
だからこうただ単に芸術文化だけじゃなくてその日常の買い物空間とか、
うん、
都市空間も結局金儲けの話になっとるじゃないですか、
うんうん、
なんかこう文化とか皆さんと一緒に楽しむとか地域、コミュニティとかも関係ないじゃないですか。遅延文化とか。とにかくもう全部ビジネスでしょ。だからあれ結局コスパ支配空間なわけですよ。
なるほど。
あのつまらなさは、なんとなくのこの寂しさは、
うん、
あのコスパばっかり言われてることの辛さなんです。だからね、やっぱりね、コスパとかタイパ大事ですけど、
うん、
それだけってちょっと、と人間じゃないですよね。
心がね、ちょっと貧しくなっちゃうというか。
そうそう。だから、例えばね、まあ、要するに、まあ、一言で言うと、コスパやタイパっていうのでは、まあ、表現しきれないものが、例えば芸術とか文化だとか、まあ、ぬくもりとか、まあ、愛だとか恋だとかね。
うん、
まあ、そんなものがあると。
うん、
で、そうやっていろんなものあるんですけど、でもね、実はその、愛とか恋とか、っていうことの本質ってその言葉ですらないですよね。そのぬくもりとかっても言葉でもないですよね。だからタイパコスパ以外に大事なものもあるんだけど、それはね、言葉とかを超えた何か 語れないものなんですよ、
うん、
語り得ないもの。これ僕の大好きなビトゲンシュタインがずっと指し示そうとしてたことですけどね。それをね、なんかビトゲンシュタインを引用するとちょっとややこしくなるので、ものすごくシンプルにお届けしたいと思います。モダンワーズ、エリック・ベネイのカバーでお聴きください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
エリック・ベネイでモアザンワーズお届けしました、
はい、この曲はね、アメリカのハードロックバンドのエクストリームっていうのがあって、
はい、
これがね、あの1991年にシングルカットした曲で、これがね当時全米ナンバーワンになったんですよね、うん、91年ですか、もう30年前ですか。これよう昔ラジオ流れてましたけどね、802とかできた頃でね、
うん、
あの FM なんかでよう流れてましたわ、
う
ん、大人気で、まあエクストリームは知らんでも、このモアダンワーズは知ってるっていう人いっぱいいると思うんですけど、今日はね、このエクストリームのバージョンじゃなくて、エリック・ベネイっていうソウルシンガーのバージョン、カバーバージョンなんですけど、彼がね、今ちょうどね、日本来日してて、
お、
ちょうど今ライブやってるとこやと思います。
そうなんですか。
だから、あ、エリック・ベネイ来てたなと思って、で、ちょっとまあ彼の分かけてみようと思って、ちょっと彼かけてみたんですけど、
はい、
彼あの、From E to You Vol.1 っていうのを2014年に出してて、彼、僕と大体同じ年ぐらいですから、まあなんか、僕が若い頃聴いてたようなやつがいっぱいこう入ってるアルバムで、なかなかいいアルバムなんで、ぜひね、聴いてもらえればと思うんですけど、この曲はね、やっぱりその曲もさることながら、やっぱりね、歌詞がね、あのとても素敵でアメリカ人の心を掴んだんだと思うんですよ。これね、 Saying I love you is not the word I want to hear from you。 だから愛してるなんていう言葉を君から聞きたいわけじゃない、
うん、
っていうところから始まるんですよ。だから More than words、 まあ愛してるっていう言葉なんかじゃない、もっとその言葉を超えたものが欲しいんだって。 More than words is all you have to doTo make it real。 だから要するに、僕が欲しいのはもう言葉以上のことなんやと、
うん、
Then you oughtn't have to say that you love me。 だからもう愛してるなんて言わなくたっていいんだよ。なんかこのそれをこう感じれればいいっていうね、
うんうんうん、
多分ねすごいシンプルな曲で、だってこれあのアンプラグドって言いますけど、そのハードロックバンドなのにもうあのアコースティックギターだけで、
うんうん
うん、やっててね、ですごいシンプルな曲で、シンプルな演奏で、で言ってる内容も極めてシンプル。だからその愛してるっていう言葉が必要なんじゃないんですよね。愛されることそのものが大事であって、
はい、
愛されてるっていうことを感じることが大事であって、僕はあの今日は愛してるって7回言われたから、まあクリアかなとかそういうコスパ野郎じゃないわけですよ。だからやっぱりね、この曲が流行るっていうのはコスパって良くないよなっていう感覚がね、多くの人々においてまあ共有されてるからであって、
うん、
その共有感をね、岸田文雄さんにもぜひ分かってもらいたいなと思ってかけてはいますが、まあ分からんでしょうな。分かってたらこんなことにはなってないんで。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、今これ曲終わってちょっとスタッフと雑談してたらね、
はい、
これスタッフ曰くね、最近の若い子は、曲でもね、イントロとか感想飛ばすらしいっすよ。
いや、もう、意味わかんないです。
もう、僕の連れの、ギタリストとか言ってましたけど、僕らどんだけ頑張ってギター弾いても聴いとらへんやんけって怒ってましたわ、言ってね。
はい。
そら、いかんな。
いや、いかんです。
いかんですな。
うん。
だって、音楽は音を楽しむことであって、
はい、
その音楽というメディアを通して何か情報を得て、
うん、
それで俺こんな曲知ってるで、カラオケでこんな歌えるでって言って他のことをやるために手段として触れるものではないですからね、音楽は、
うん、
音楽は音楽そのものを楽しむものなんですから、
はい、
うん、
そこをね、こうイントロとか飛ばすなんてちょっと、
いやちょっと
考えられないですね。
まあまあ、でも今の若い子のね、風潮の中ではそういうことも必要やっていうことも半ばあるんでしょうけども、
うん、
まあせめてね、それやらな、しょうがないんやったら、 ちょっと恥ずかしいなと思っといてねと。
うん、でも、まあ、そういう世の中を作ってしまってる、うん、今のね。
そうそう、今の世の中がダメなんです
。世の中がダメ。
そうそうそう、それ作っとるのが文雄騎士だというね。もうコスパの塊みたいな方ですから。
はい。
これね、この世の中の問題はね、まだ来週さらに掘り下げて、批判していきたいと思います。だから半ば、今の若い子たちが、うん、もうイントロ感想を飛ばしてしまう若い子たちを、もう腹立つけど、まあ、君らが悪いんじゃない。悪いけど、うんうん、まあ、悪いんじゃない。悪いのは大人なんだ、みたいな話をね、はい、来週は取り上げたいと思います。は
い、お願いします。はい、表現者、クライテリの最新号。進化するコスパ至上主義、タイパ管理された家畜たちは絶賛発売中です、うん。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。
ね、ぜひね、ご質問とかコメントとかどしどし送っていただきたいなと。送ってきていただいたらぜひ取り上げたいと思いますからね。はい、でね、来週はね、特にね、今日お話したいのがその家畜っていう言葉ですよね。
うん、
家畜についてお話してないですけど、まあなんか漢字わかりますよね。なんかこうコスパばっかり考えてるのってなんかシステムの奴隷みたいな家畜みたいな感じになってますから、はい、そのシステムの問題を来週はがっつりこのクライテリオンの中身をご紹介しながらお届けしたいと思います、
は
い、
じゃあ今週はありがとうございました、
は
い、
それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。